皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年3月16日にミンフィネットで発表された、法を暗記することで思想合力が消去され知恵が開いたという内容です。それではお聞きください。法を暗記することで思想合力が消去され知恵が開いた。文、遼寧省のダーファーデ氏。1999年、私はファールンゴンを修練したため軍隊を辞めさせられました。地方に戻った私は2回も不当な判決を受けました。1回目は懲役7年の刑で仕事を失いました。2回目は懲役6年の刑で家族を失いました。通算10年以上の刑務所生活で私の性格は暗くなってゆき、将来を考えると途方に暮れました。2020年に出所した後、すべてを失った私に慈悲深い主婦がダーファー修練の道を開いてくださいました。私は迷うことなく消防修練の道に進みました。 1. 法を暗記し思想合力が消去された。ようやく刑務所から出ると、学法、連行、発少年などの環境の場があるので、たくさん修練しようと思いました。刑務所にいた時、法を学ぶと命令された受刑者に唐辛子水をかけられ、法を移すと悪徳警官に電気棒による電気ショックを加えられ、とても苦しめられました。また、書き写したダーファーの本を守ろうと、絶食して迫害に抵抗すると独房に閉じ込められました。その時私は出所したらジョアン・ファールンを暗記しようと決意しました。しかし出所してから環境は良くなりましたが、法が頭に入らなくなりました。法を学ぶ時、様々な人心が脳に浮かんできて思考が乱れ抑えられませんでした。この時同宗から師父の仏性という教文を勉強した方がいいと勧められました。他にも私はミンフイウェブサイトで法を暗記する交流文章を探して読み、多くのインスピレーションをいただきました。私が法を学べない主な原因は、主言心が後天的な観念に遮られ麻痺し、目の前の現実社会の様々な誘惑と執着に阻まれていたからです。これらのものを取り除くため、もっと法を暗記する必要がありました。そこで私は2021年1月15日から法を暗記し始めました。最初はとても大変でした。脳が錆びついたように今文章を暗記しても次の文章へ進むと前に暗記した文言をすぐに忘れてしまい、一段落を全部暗記できたと思っていても1日経つとまた全部忘れてしまいました。仕方なく句点ごとに暗記することにして、それからは徐々に一段落一段落と暗記することができました。それにしても一段落を暗記するのに数日かかりましたが、私は諦めませんでした。難しければ難しいほど、ジョアン・ファールンを暗記しようと思いました。そして毎朝連行と発少年が終わってから、さらに1時間座禅をして法を暗記することにしました。時には多く暗記できたり、時には少ししか暗記できなかったりしましたが、毎日暗記を続けました。こうして2022年6月30日までに1年半くらいかかってジョアン・ファールンを1回暗記できました。法を暗記することによって学法と連行、発少年の効率も上がりました。今私はジョアン・ファールンを4回暗記が終わり、暗記すればするほどスムーズになり、主婦が多くの悪い物質を取り除いてくださったのだと感じました。法を暗記すると同時に、私は毎日3つのこともしっかり行っていますので、神聖の向上も早くなりました。そして法理が絶えず現れ、真に内に向けて探すこともできるようになり、連行する時も心が静まるようになりました。2. ダーファーが私の知恵を開いてくれた。出所したばかりの頃、頭が反応せず鈍くなって、仕事や日常生活での知識もすべて忘れていました。法を暗記することでダーファーは私の知恵も開いてくれました。私はだんだん自信を持つようになり、古いノートパソコンを買ってきて、ミンフイウェブサイトから音声、映像などの様々な資料をダウンロードし、徐々にコンピューターの操作を思い出しました。そして Windows 10のインストール方法を練習しました。その後、同宗たちの古いコンピューターのハードディスクを大量に交換しました。 私はまた様々なトラブルの解決方法を習得し、インターネットに接続できないとか、キーボードが動作しないなどの問題に対処しました。時には SSD を取り付けた後、デバイスがハードディスクを認識しない問題に遭遇しました。しかし、ケーブルを確認しても正常に接続されています。このような時、私は通常、少年を発して妨害を取り除くのです。同州も私も家に向けて探し、申請から原因を探すようにと注意してくれます。すると、主婦が知恵を与えてくださり、頭がはっきりして、論理と原則に従って故障を排除できるようになります。ソフトウェアの問題であれば、少年を発して妨害を取り除ければ、大抵問題を解決できます。3、都市の衆生を救い再度する。二十数年来、地元のダーファーデ氏は町から田舎まで隅々にファールンゴン迫害に関する資料を配布しています。そこで私は人口の多い場所へ真相を伝えに行こうと思いました。ある日、ビルの2階でファールンダーファーは素晴らしいというステッカーを貼っていると、パッと一筋の光が窓から飛び出して、一瞬にして1階から8階までの照明がすべて点灯しました。これはダーファーのエネルギー場が邪悪を破壊していると悟り、このダーファーのステッカーを目にした人は、その背後の邪霊が解体されると思いました。団地の門を出て振り返ると、団地の名前は天の光、天光団地でした。昨年7月のある日、私はまた市内へ真相資料を配りに行きました。この日の空は真っ暗で雨が激しく降っていました。私は一軒一軒配りながら汗と雨が混ざって額から流れてきて大変でしたが、心はとても幸せな気分でした。体もまるでツバメのように軽く、2時間くらいで400部の資料と80枚のステッカーを全部配り終えました。帰りのバスの中で2人の小学生に出会いました。男の子は美目秀麗で、女の子も花のように可愛い子でした。そこで私は、2人とも人間とは思えないほど綺麗ですと言いました。二人はびっくりしていましたが、さらに、二人は天井から降りてきた少年少女だ、と言ったら、私の周りの人たちが笑いました。私は彼らに、伝統文化から始まり、文化大革命、六四天安門事件、ファールンゴンへの迫害を話し、さらに政府の腐敗、三体の意義についても話しました。最後に彼らがバスを降りようとした時、とっさに、救われたければ常にファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと念じ、三体を行ってください、というと、二人とも本名で中国共産党の共青団から脱退しました。ここで天に戻る道を開いてくださった主婦に感謝いたします。この二度とない最後の機会を大事にし、主婦が法を正すことを手伝って自分の誓約を全うしたいと思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。